教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第12回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組が始まって2ヶ月半、
はい、2ヶ月半
になるんですけれども、はい、うん、ダウンロードの回数がついに来ましたね、
う
ん、
はい、はい、そうそうそうそう、先月のね、3月16日に1万回を超えたんですよね、はい、やった
ー、嬉しいですね。
でね、あの1回目がいつだったのかなって確認をしてみたら1月16日だったんですよね。
はい、
で1万回ダウンロードの日が3月16日、16日16日 でちょうどキリがよくって、なんかそこも嬉しいですよね。
はい、
ね、うん、2ヶ月で1万回ダウンロード、全然イメージできなかったですね。
そうですね、でも多くの方がどこかで聞いて、ね、うん、くださってるっていうことで、本当に嬉しいですよね。
嬉、ね、しいですよね、はい、海外の人も本当に多くてね、はい、うん、今思うとやっぱインターネットならではなのかなと思いますよね。海外の 人の方こそなんか聞いてくださるのかな、はい、で、この後計算していく と、2ヶ月で1万回だから、はい、年内には5万回は行くんですよね、
まあ、はい、
比例の同じペースで行けばね
、はい、
でもそうではなさそうなので、もうちょっと早い感じで年内10万回とか行けてしまうんですかね。
行けちゃいますかね。
なんかチラチラっと見えてきましたよね、
はい、
頑張っていきたいと思います、
はい、
皆さんのためになる。
そうですね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネーム金のトランペットさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。早速質問です。4月から中学3年生になる娘は、部活動が忙しく、帰宅してから勉強しようと机に向かっても、いつの間にか寝てしまい、ほとんど勉強せずに次の日を迎えるという状態が続いています。部活動も朝練があったり、土日もあるので、他の部活動に所属している子に比べると勉強する時間が取りにくい状況です。家にいる時に遊んで無駄な時間を過ごしているわけではないので、なんとか勉強する時間を確保させてあげたいと思っていますが、何かいい方法はありますでしょうか。部活動も勝ち進んでいくと夏休みも毎日のように練習があります。中1の時に比べ成績が伸び悩んでいる状況で、このままでは受験勉強が間に合うのかと不安になります。アドバイスをお願いします、といただきました。塾長、これはどうしてったらよろしいですか。
そうですね、この時期多くのご家庭の、ね、方が悩まれていることなんじゃないのかな。それからこれからね、これからじゃないか、あの新中学1年生になったうちも、ね、
はい、
部活動をこれから決めていくわけじゃないですか、
はい、
厳しい部活動に席を置くのか、
はい、
そうすると勉強ってどうついていけるの、できるのって考えますよね。
そうですね、
勉強に焦点を当てて考えていったら、時間に余裕のある部活動に席を置くっていう選択肢も出てきますよね、
はい、
多くのお母さん方、新中学1年生のお母さん方、お子さんなんかも悩んでらっしゃるんじゃないですかね、
はい、はい、
でもこれってやっぱりエンドポイントをはっきりさせたいですよね。
エンドポイント、
うん、はい、結局何向かって頑張るのか、うん、勉強って、 エネルギーを使うので、うん、よしやるぞ、
そうですよね、
特に受験生になるとものすごいエネルギー量が、ね、必要とされるので、
はい、
何のためにやってるのかっていうそのゴール設定を明確にしておかないと、うん、これ頑張れないんですよね。
確かにそうですよね、
うん、だって厳しい部活動に席を置いたら時間なんてないわけですから、はい、その中で勉強やっていくってこれはね自分のクタクタに疲れた体を、うん、えいって言ってねそれでも頑張るって言って起こして机に向かうわけですから、はい、これは相当なエネルギーですよね、
はい、
だからその頑張る動機が欲しいですね、
はい、例えば具体的にはもうその行きたい高校を決めるっていうこととかでいいですか。
そうですよね、はい、近いところであるならば、うん、今度のテストで友達の丸丸ちゃんに勝つとか、
うんうんうん、
具体的に件数で例えば200点を超えるとか、
うんうん、
50点を取るとか、
はい、
ね、でちょっと先まで考えてどこどこ高校に行くためとか、はい、どこどこ大学に行くためもっと先ってね将来私はお医者さんになるため、うん、建築家になるためって、
なるほど、
うん、こういった目標の設定が欲しいですよね、
うん
うん、でそれがリアルになればなるほど、
はい、
うん、頑張る動機になってくるので、うん、
はい、
エネルギーにつながってくるわけなんですよ、うん、これがまず必要ってこと。そうすればクタクタに疲れても頑張りますよ。
じゃあ今頑張れないのは目標がないからってことなんですか、
ね、っていうことが考えられますよね、
うん
うん、でそれからもう一つ、勉強やっぱ中学生って忙しいですから、
はい、
効率よく勉強をすることが求められるんですよ、
はい、
数年前に、ね、ビジネスのような世界でもよく言われましたがレバレッジをかけるっていう、
はい、
レバレッジをかけるってどういうことかっていうとレバレッジってテコって意味ですよね。テコの原理のテコなんですけども、あれってちょっとした力で大きなものを動かすっていうことじゃないですか、
はい、
テコの原理あれなんですよね、
はい、
少ない時間で大きな成果を上げる、少ない時間で大きな成果を上げる、うん、その、考え方のもと生活をしていくっていうこと、
生活全体をそうするってことですか、
うん、だって部活動で忙しい子なんてレバレッジかけていかないと勉強できないですよね、
うん、そうなんですよ、ね、
長時間かけて勉強する成果を上げるっていう勝負はもうできないわけなので、
はい、
短い時間の中でいかに大きな成果を上げるのかっていうまず考え方を持つべきですよね、はい、濃さですよ、
濃さ、
うん、量とか時間で勝負をしてはいけないっていうこと、
はい、
濃さですよね、うん、
じゃあ例えばその一つの単語を覚えるのに30秒しか書けないとか、
うん、あ、いいですね、
そんな感じですか。
そうですね、うん、そうやって時間に圧力をかける、圧をかけていくのもいいですよね、うんうん、塾の中でもねよく話をするんですが、
はい、
単語10個覚えるならば、単語50個覚えろって話をするんですよね。数で圧をかけるんですよね。50個覚えるってなった場合、例えば、うん、例えばですよ、はい、10分間で50個覚えるのと10分間で10本覚えるのと脳の動きって違うでしょ、うん、
はい、
50個の方が急いで覚えるの
で、ね、
だからこう高速回転するんですよね、
はい、
うん、でこの高速回転っていうのが頭を良くしていくんですよ。高速回転にさせればさせるほど頭ってどんどん動くので、はい、こう深いところまで刺激されるようになっていくので頭良くなっていくんですよね。
へー、
うん、でそうすると50個10分間で覚えられなくても悪くてもまあ30ぐらいは覚えるでしょうね。
そうですね、
うんうん、で本来10個覚えればいいのにっていうところから考えていくと、うん、20個も余分に覚えてるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
レバレッジかかってますよね。
あ、はい、
うん、時間の、時間の圧力をかけるとか、うん、その覚える個数の圧力をかけるとか、うん、こういったことやっていくと脳が高速回転するんですよね、
はい、
うん、でもこれってずっと続けられないので、
はい、
ね、
うんうんうん、ですね、
うん、うまく休むっていうことをしながら、うん、休息も能力を高めるためには必要なことなので、
うん
うん、ね、ずっと使い続けたら疲れますもんね、
はい、
でしょ、
はい、
うん、休むってことも必要なので、
ね、はい、
休むことと、短い時間で大きな成果を上げる勉強、一気に高速回転させるっていうね、そういったものをうまくこう取り入れていきながら勉強していくっていう形を取ってもらえたらなと思うんですよね。うん、そうすれば、なんだろう、時間に余裕のある中学生とか友達を見ても、うん、勉強する時間があっていいわとは思わないんですよね、
はい、
うん、そもそもゆっくり脳を回転させてるとイメージできるでしょあんまり頭使わないんですよ ね、
すね、
あれ頭良くならないんですよ、
はい、なんか時間が逆にたっぷりあると、
うん、
ゆっくりやっても大丈夫って思っちゃって逆に何も覚えてなかったりするっていうのがあるんで、じゃあ例えば5分しかないけども単語を10個でも20個でも覚えようっていう、
うん、
本当に短い時間で集中して覚えた方が、
うん、
なんかやった気がするじゃないですか。
でしょ、
はい、
そうなんですよ、ね、
そういう風にちょっと細切れの時間でも使ってやれば、
うん、
もしかして朝5分早く起きるだけでも、
う
何か覚えられたりもするかもしれない
ですね。そうですよね、うん、はい、ま、ちょっと今日は
質問の答えとしてずれてしまうかもしれないんだけど、脳の特性とかもきちんと理解した上で覚えていくと、はい、こういった忙しい子に対していいかもしれないですよね、はい、僕なんかね、すごい厳しい部活の席を落ちたので、はい、勉強する時間がそれこそなかったんですけども、はい、ですね、暗記をするときに今でも覚えてるんですが、天井の上に覚えなければならない事柄を紙に書いたものを貼ってたんですよね。で、天井って言っても僕は自分が寝るところの上ですよね、
はい、
天井ですよね、自分が寝るところの、はい、だから寝る前に見て、はい、で朝起きたらまた見るっていう、
あ、
寝る前と朝起きた時のこう 脳がまどろんでる時に見ると、はい、記憶が残りやすいっていうのがあるんですよね、
はい
はい、当時はそんなこと知らなかったんですけど、時間がないからもうこの時間も欲しいっていうことをやってたんですけど、
それいい勉強法でしたね、
うん、あれは
ね
すごく覚えました、
はい、
うん、で最近脳科学がすごく発達してるので、うん、ね、そういった時間まどろんでる時の記憶って脳に残るんですよって、ね、なんかまあはっきりとはしてるみたいですけども、
そうですね、でその何か書くんではなくて眺めるだけでも勉強法になるということですよね。
そうですよね、もうこれだけ今脳が発達しているので脳をいかにうまく使うのかっていう観点でいくと効率のいい勉強ができると思うんですよ。またこれはまた別の機会で話しますね、いろいろ。
そうですね、うん、はい、勉強時間を取るっていうのと難しいっていうことなので、
はい
はい、少ない時間で大きな成果を得られるレバレッジ、
レバレッジ
の勉強法ですね、をぜひ取り入れていただいて、
はい
はい、あとですね、何のために勉強してるかっていう目標を作っていただいて、
はいはい、
それに向かって頑張っていただきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、
ありがとうございました、
はい、
以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。続いては学び広場のコーナーです。ラジオネーム春色マカロンさんからいただきました。浜北にあるスイーツコミュニティニコエをご紹介します。ニコエはお菓子の新しい文化とスタイルを発信していく提案型のスイーツコミュニティです。いくつかのスイーツショップとレストラン、施設の内外の遊びの空間なので構成されています。このプロジェクトには様々なジャンルのクリエイターが関わり、建築デザイン、ショップの内装、ディスプレイ、プレイグラウンド、全てにおいて洗練された空間になっています。建物の中にあるプレイグラウンドは音と光の鍵盤遊びやその先には地元天竜杉の間伐材を利用した大きなチーク玩具がある遊べる空間が広がり、まるで秘密の基地のようなワクワク感が満載で、子どもにとって心の栄養、大人には懐かしい遊び心を、大切な、触れ合いのひとときをお過ごしいただけます。またイートインスペースに設置した大型モニターにニコエショップをバーチャルに再現、キャストたちがアバターに変身し大集合、画面にタッチして遊んでみてください。外に出るとサポーツデザインオフィス谷尻誠氏制作の不思議でダイナミックな遊具クルリの森と、見るたびに心が躍るランドスケープが広がります。カラー、イート&フレーバー、リラックス、プレイ&ジョイの4つのテーマでゾーニングされた季節の風と光、香りやフレーバーに誘われる樹木に彩られたニコエガーデンが広がっています。おやつを食べたりお散歩したり、過ごし方はいろいろです。非日常を感じる空間で五感を刺激してみてはいかがでしょうか、といただきました。ありがとうございます。この浜北のサンストリート浜北に近いところにあるニコエということなんですけど、まだ私は行ったことがないんですが、
これ春夏堂さんの、うん、ね、第二の工場みたいな感じですよね、
はい、
きっとね。
そうですね、これからの季節、ね、親子で過ごしたりするのには中でも遊べて外でも遊べるということなので、
うんうん、これいいですね、
行ってみたいなと思いました。
さっきホームページで見させてもらいましたけど、
はい、
これは感性を刺激されますよね、子供は面白いだろうな、
はい、
でこのクルリの森でしたっ
け、はい、
うんうん、これはデザインもいいし楽しそうだし、アイデア満載、
そうですね、
これはちょっと私触れてみたい
な、はい、うん、ぜひ行ってみたいです、ここに、ね、はい、
はい、 でもこうもう阪和市内に住まれてる方々で、ね、行かれた方も結構いらっしゃるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですよね、
また感想なんかも聞かせてもらいたいですよね。
そうですね、はい、ぜひ、うん、番組にお寄せいただければと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。子供をこんなところに連れて行ったら喜んだよとか、毎日読んでほしいとせがまれた本などエピソードを添えてお送りください。皆様からの投稿をお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。